神の御子イエスキリスト、神の御子イエスキリストという題で、御言葉を取り継がせていただきます。今日からですね、まあ、おそらく来年の春頃にかけてってなると思うんですけれども、このヘブル人への手紙を見ていこうと思っています。この手紙はですね、その、名前からヘブル人、つまりユダヤ人クリスチャンに向けて書かれたことが分かりますけれども、まあ、実はその著者誰が書いたのか、また、具体的にはどこに当てて書かれたのか、第一的にその誰に書かれたのかっていうのは不明なんですよね。で、著者についてはパウロとかバルナバ、アポロといった人の名前が挙げられるんですが、推測の域をですね、出ることはない。ですからそれに伴って手紙の背景というものもまた諸説ですね、まあ、説がいろいろあるわけです。まあ、でもそれらをですね、こういう説ああいう説って言ってても、それだけで終わってしまうので、まあ、説については見ることはせずにそのままこう内容をですね、見ていきたい、また必要があればその説明も加えたいとそのように考えています。で、この 手紙の読んでいただいたら分かるんですが、その大きなテーマとしては神の大祭司としてのイエス・キリスト、神の大祭司イエス・キリストということができると思います。そしてこの大祭司である方に対する私たちの信仰ですね、信仰がいかに大切であるかも語られています。私たちは主の救いを信じた、それを信じた者としてすでにその救いを受け取っていますね。けれどもこの世での霊的戦い、日々の霊的戦いの中で人間的な弱さを覚えることも事実ですよね。それゆえに自分の力だけでは決して、その与えられた信仰を全うすることはできない。私たちは自分で頑張ってこの信仰を完成させるわけではない。でもそこに神の御子、救い主である方が共におられる。この方が神の大祭司、大祭司とは神と民の間に立ってですね、取りなすものですよね、取りなす存在。この神の大祭司としてのイエス様が弱い私たちのためにいつも今も取りなしていてくださっているゆえに、また必要な助けをこの方がくださる。この方が聖霊を通し私たちに必要な助け、今必要な助けをくださるゆえに、私たちは信仰を全うすることができる。まあ、それは必ずしも自分の願い通りになるということではないですよ。神様の目的は私たちの信仰が引き上げられてイエス様、神様に近づけられることなので、逆に大変なことを通る、試練の中を通ることによって私たちはそれを願わないんだけれども、それを通して主の助けがあり、私たち自身はいろんなそういう中を通る、火の中を通るようなのがあるんだけれども、精錬されていよいよ主に似たものとして変えられていく。ですからこの方が私たちの信仰を全うさせてくださる。このそれゆえに、この信仰の始められた創始者であり、信仰を完成された方、イエス様から目を離さないでいなさい、と励ましのメッセージが語られていますね。目を離さないでいなさい。この方がいますよ。だからこの方を見上げなさい。そのように記されています。この手紙を通して私たちがさらにイエス様、この主に近づけられ、その恵みの大きさをいよいよ知ることができるようにと心から願っています。テキストの内容に入っていきたいと思いますが、一節二節を見てください。まあ、ちょっと二つに画面になったので、指さす方がこっちであったりこっちでするかもしれませんが、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。御子によって私たちに語られました。神様を自分は認めたくないんだ、ね、信じたくないという人はもしかしたら神様がですね、こう何も語ってくれない存在、分からないじゃないか、 認めろ信じろって言ってもわからないじゃないか、神様は自分を表してないかと思っている方がもしかしたらおられるかもしれないけれども、このヘブル書の一番初めには、今読んだところシンプルに言うと、神様は私たちに語っておられるということです。語ってないんじゃないんです、私たちが聞いてないだけであって、神様は私たちに語っておられる、ご自身を表しておられるというんです。どのようにしてですか？預言者たちを通して、またいろいろな方法でとありますね。このいろいろな方法の中に、この自然界を通してっていうことができると思いますが、私たちは神様が作られたあらゆる被造物、あらゆるものを通して、創造主であられる神様のことを思うことができると思うんですね。まあ私はそこまで敏感ではないので、自然界を見て、あ、これの背後にですね、人を超えたその力があるんだなって感じたことは、実際にはあまりないですね。まあ小学校の時に宇宙はどこまであるのかっていうのは考えたことがあります。で、人間の小ささを思ったことはありますね。もしかしたらそれもそうかもしれない。実際に私たちは宇宙のね、大きさをこう知らないんですよ。でもある意味こう無限に広がってるっていうのは、それはこう知ることができますよね。そういう意味で神様は自然界を通して、被造物を通してもご自身を表しておられるんですが、ただそれらを通しては私たちは漠然と神様を、あ、そういう存在をこうイメージする、あ、何かその超えた力があるんだなっていうことができたとしても、神様ご自身について具体的に知ることはできないですよね。神様がどういうお方なのか、私たちにどんなメッセージを語っておられるのかは分からない、それらを通してでは。ですから、預言者たちを通して神は語られた。預言者たち。そして終わりの時には、御子によって、つまりイエス・キリストによって私たちに語られたっていうんです。イエス様によって。イエス、御子については3節にこう記されていますね。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであって、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。神様はご自分を表すために、ご自分のことを私たちに分からせるために、御子を使わされた。私たちが今日、神様のことを具体的に、また個人的に知ることができるのは、この御子なるイエス様のゆえですね。イエス様抜きに私たちは神様のことをそのようにして知ることはできない。なぜなら、神様は御子によって語られた。そしてその御子は神の栄光の輝き、その本質の完全な現れだから。つまり、要は御子は父なる神様と一つなんですよね。まあ、三位一体なっていうことを信じているわけなので、当たり前って言ったら当たり前なんですよ。でも、一つなんです、イエス様は、御子は。イエス様はこのようにおっしゃった。ヨハネの14章のところ、7節から、あなた方はもし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。父っていうのは神様ですね。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？私を見た者は父を見たのです。イエス様はご自分を知る者は神様を知り、ご自分を見た者は神様を見たとおっしゃる。これはまさにイエス様とご自分と父なる神様とが一つであるということですよね。一つである。イエス様が神様の本質の完全な現れといった時には、それはイエス様のうちに、あ、お父さんに似てるね、この部分が似てるね、あ、こういうところが似てて、って、でも、やっぱしお父さんとは違うね、って、ではなくって、文字通りイエス様のうちに神の本質は完全に現れている。 ですから神様が万物を創造されたと言った時に私たちはそれを信じているわけですが、巫女も共におられた。それゆえに巫女は万物の作り主、創造者であり、保持者であり、今保っておられる方であり、また相続される方だってここで言うわけですね。どうですかね皆さん、そのようにしてイエスさんを見ておられます？では巫女と神様が一つだって言った時に、じゃあなんでこのところで今読んでいただきましたね、なぜその神であられる方がここで御使い天使と比較されているんでしょう。これ御使いについて書かれてますね。このどうなんでしょうかね。皆さんはこのところを読んで不思議に思いませんか。わざわざその違いを挙げなくても御子なる方が御使いに勝る方であることは当然ではないですか。当然違う。イエス様は 神であられる方、御使いは御使いだ、そう思わないです。私の印象はそっちですよね。なんでそんなこと書いてあるんだろう。でこのようにですね、著者がこう記す背景にはですね、当時の信仰者たちにですね、1世紀の人々ですね、ギリシャ的なこう思想、神々ですね、天使とかあのいろんな神々がいるって、そういったその考えの影響が彼らにも及んでいた。それゆえに彼らの中にこのイエス様、まあ最初の時代というのはいろんな議論がなされていますね。本当にいろんな議論があります。で、その彼らの中にそのキリストを天使の群れの最高の存在、御使いたちの群れの最高の存在、それをイエス様だと考えるこう考え方があったって、こう仲介書にあったんですね。で、まあ今日私自身、御使いのことについて語りません。まあ知らないことだらけなので語れないって言ったらそうなんですが、正直そう言われても皆さんピンときます？ああそうだな、そういう考えがあるんだったらね、やっぱりイエス様と御使いについて違いが言われないと、私もイエス様天使のように思ってた、まあね、前から見たらわからないんだけれども、後ろ向いたら実は羽があったとかね、そういうことをこう考えている人もいるかもしれない。でもいろんな絵画を見たときにその天使の、あるわけですよね。でも聖書からこの羽のこととかいろいろあるわけですよ。そのね、セラフィムがいたりとかですね、羽で覆っていたとかいろんなのがあるので、そういうこう見て絵画でそういうのがあるわけなんですけれども、まあいずれにしても、でもピンときます？御使いについて正直私はあまり来ないんですよね。でまあよく考えてみればここだけじゃないんですよね。御使いの存在っていうのは、聖書には御使いが確かに登場してくるんです。皆さんはその御使いの存在をどう思います？あ、天使のような人って言って、ね、そういう人がこう表現に使ったりしますけど、それは天使のような人ですよね。人のことですよね。人のような天使とはあんまり言わないですよね。まあ、天使に会ってないからですが、皆さんどうですかね。御使いの存在どう思いますか。聖書にそのまま書いてます。で、私たちはこの聖書、神の言葉だと信じてるわけですよね。どうでしょう。御使いと聞いて私の頭にすぐに思い浮かぶのは天使ガブリエルと天使ミカエルですね。この名前を挙げて言うならば、あ、実際に会ったことないですよ。御言葉を語られたこともない。でも聖書に書かれてあるゆえに、こうすぐに出てきますね。天使ガブリエルは何をした人ですか？マリアにこの御子の誕生を告げた神のメッセンジャーですよね。その時に現れています。マリアは天使ガブリエルを見たわけですよね。ミカエルは御使いの頭と、ユダにあります。ユダ一章九節に、そして、戦いの天使でもあると記されていますね。黙示録十二章七節、そういうとこうミカエルはこう戦いの天使の長の何人か長がいるのかわからないですが、その頭であり戦いをする天使だって言われていますね、記されている聖書に。 でこの、まあ、2人というかこの天使2人がいるわけなんですが、でその他に私の中でこうなんかこうはっきりは覚えてるんですよ。でもはっきりこう全ては出てこない、あれは天使だったのかな、何だったのかなってこう出てきたのが、一つはもう絶体絶命の窮地に置かれたイスラエルがですね、南ユダですね、イスラエルがこう見つかりによって救われたという出来事ですね。それは北イスラエル、イスラエルという国が北と南にこう分断した後ですね、いろんな 王様がそれぞれ立ってくるわけですが、この北イスラエルの方がセナケリブという人が率いるアッシリアに滅ぼされるんですよね。アッシリアという国に、これはもう歴史の、歴史です。聖書だけの歴史じゃなくて世界の歴史ですね。アッシリアに滅ぼされるんです。でその後ヒゼキヤという王様が治める南のユダの方にもこのアッシリアは来るわけですね。でその王の家来がですね、このエルサレムに来てですね、こうイスラエルの人たちはですねバカにするんですよね。お前たちはね、いつまでこんなね愚かな神様、何も答えてくれない神様をね頼ってるんだってね。でまたお前たちはエジプトに行って助けてくれって言おうとしてるんだけれども、エジプトは必ず裏切るよって、そういったようなことをこう言うわけですね。必ずアッシリアがあなた方を滅ぼすよ、あなた方の方でこれだけの兵隊をね揃えることができたら私たちがその馬をあげようとまで言ってこう言うわけですね。バカにされる、もうかなりもう追い込まれた状況ですね。でもそこでヒゼキヤという王は祈るんです。預言者イザヤの時代ですね、祈るんです。で神様はその祈りを聞かれた、そして御使いを通して彼らを救われた。第二列王記にそのことは記されています。全部は見ません、もうその一節二節だけですね。その夜主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り帰ってニネベに住んだ。まあその後このセナケリブはですね殺されて、もう次の王が立ってくるっていう、そういう歴史なんですけれども、まあわからない、そのいろんな説明があるわけです。これでね、なんか疫病がその夜のうちに起こって、でもそれも一つ神様のあれでもありますね、裁きの一つでもある。いずれにしろここには主の使いが出て行ってこのエルサレムを滅ぼそうとするアッシリアの陣営、すごいですよね、18万5000人の兵士を撃ち殺した。だから彼らはその時に滅びてないわけです。その後に滅びるんですけれども、それはその後起こってくるバビロンという国、バビロニアという国ですね。それは紀元前の586年、この時代っていうのは700年代ぐらいですから、まだ後のことなわけです。まあ私は歴史家ではないので、そこまでね、そのこういう時にこう何が起きた、そこまで詳しいことは分からない。でも聖書にはそのようにして主の使いを神様が送って彼らを救われた。実に驚くべき出来事ではないかと思うんです。私たちの常識では考えられないことだと思うんですよね、ありえないこと。でも実際に神様は御使いを使わすことでご自分の民をそのように救われた、祈りを聞いて彼らを救われた。そういうところからすると、御使いという存在が私たち人間とは違うことは明らかですよね。彼らはもっと身近で神様に仕える存在として、また私たちよりも力あるもの、はるかに力あるものということができると思うんです。さらにヨハネの黙示録を見ると、今度は御使いと語り合うヨハネが御使いを拝もうとするんですよね。皆さんご存知です、ヨハネは御使いを拝もうとする。そのことが少なくとも2回出てきます。その一つ、黙示録の22章8節9節、これらのことを聞きまた見たのは私ヨハネである。私が聞きまた見た時、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。 ヨハネはイエス様の弟子ですよね。死から蘇られて栄光のうちに彼に現れて彼に語られたイエス様をその目で見た人です。その目で見た人、その彼がイエス様以外のその何かね、その人であったり何でもこう拝むと思います？彼はその信仰のようにパトモス島というところにこう島流しにされていたところでこの黙示録を書いているわけです。幻のうちにね、いろんなことを語られてこう書くわけなんですが、その彼が簡単にこうね、神様以外のその存在に拝むと思います？だとするならばね、そうは思わないわけですよね。私は少なくともそう思わない。だとするならば、私たちは、いや、ヨハネはどっかおかしいんだ。で、ヨハネのうちに問題を見つけるよりも、それほど御使いという存在が神の栄光に満ちたものである、満ちた存在であるということが、で、言った方がいいと思うんですよね。何言ってんだ、ね、私たちは御使いを知らないから、ね、そんないちいち書いてピンとこない、今朝の牧師のメッセージは何を言ってるのかわからない、ね、もう私は聖書から言ってるんだけれども、でもそういう話ではなくって、それほど御使いの存在は大きい、主の栄光に富んだものと言っていいと思うんですね。で、そういうところから考えると、イエス様というお方をこの御使いの最高の存在のように考えても不思議ではないね、その私たちの中で、あ、イエス様もそういう存在なのかなってこう言ってもおかしくない。ではどうなのか。御使いとイエス様とは変わらない存在なんですか。同じように、ね、父なる神様を拝む、彼らは使える存在なんですか。わざわざそこにあえて区別をしなくても良いんではないですか。そうですか。神様はここで御子にはこう言われたとありますね。五節、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私の分身だ。この御子はイエスは あなたは私の子だとおっしゃった。でも御使いにはこうおっしゃった。六節、神の御使いは皆彼を拝め。彼とは御子ですよね。神の御使いはこの方を拝め。また14節、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。御使いはそれだけ栄光に満ちていても、彼らは使える存在です。イエス様と彼らは一緒ではない。イエス様は神の子だと、いうわけですね。巫女は神様から生まれたゆえに神の一人子、もっと言うならば神様と父なる神様と等しいお方です。繰り返しますが、万物は全てのものはこの巫女によって作られ、その方の力ある御言葉によって保たれている。いろんな出来事ありますよね。私たちがしたもうこれでダメになってしまうんじゃない、世の終わりが来てて、それはそうなんですよ。聖書はその通り書いてますから。でもそれでも保たれている。私たち信仰者が先どうなってしまうのかわからない、はちゃめちゃになっていくじゃなくって、私たちはどこまでもイエス様に似たものと変えられていき、光の方に導かれてるんです。周りがたとえ暗闇であったとして、だから御言葉に聞き、イエス様に聞くんですよね。でもこの方は私たちのために道からを通してこの世を保っておられる。地震があり、ね、温暖化があり、ね、津波があり、いろんなところを見たときに、ああ、もう、世界はむちゃくちゃになるんじゃないかと思うんだけれども、この方は、この世を保っておられる。でも、御使いは、私たちと同様、この方と同じではなくて、私たちと同じようにして、この方によって作られた被造物に過ぎず、それゆえに、私たち共に神様に仕える存在。あの御使いがですね、ヨハネに言ったように、私たちは神を拝むものなんです。今日私たちが礼拝しているのは、御使いの一人としてのイエス様でもなければ、人として死んで葬られてもう墓の中で終わった方でもない。もちろん人となって来てくださったわけですけれども、そこから引き上げられて神の右に座しておられる神であられる方 神の御子、神様と一つであられるイエス様を私たちはこの朝礼拝しているんです。ただ人で、ね、過去のことを思い出を語り合ってじゃなくて、今日生きて働かれる御子、神であられる方を私たちは礼拝している。10節以降にあるように、初めに地のもといを据えられた方、その御手の技を持って天を作られた方を私たちは主として崇め、この方を通して父なる神様を礼拝しています。礼拝していますか？この世のすべてのものは着物のように必ず古びていきますね。着物の何回も洗濯して何回も着ていってたらボロボロになっていく。そのようにして、すべてのものは古びていく。そして私たち自身のこの今の肉体もそれは例外ではない。けれども御子は永遠に変わらないお方、永遠に流れられる方であり、それゆえにそれらのもの、変わっていくものを着物のように取り替えられる。面白い表現ですよね。着物のように取り替えていかれるんだけれども、ご自分はいつまでも変わらないお方。あの十字架にかかり、私たちの罪の清めを成し遂げて、今は父なる神様の右の座に座しておられるっていうんです。それが私たちが今日一切の望みを置いてお従いしている神の御子、イエス・キリストというお方ですね。そのことを思うときに、私は、自分がですね、イメージしているイエス様、もうここのところずっと言っているかもしれない、もっとイエス様を求めましょう、イエス様を知ることを求めましょうなんだけれども、でもイエス様が、こう自分のイメージしているイエス様の小ささにこう気づかされますね。どっかでイエス様を小さな存在にしている。日々驚きはあるわけです。イエス様の恵み、そのご愛、その出会いがあるんだけれども、でもまだ自分のこの頭で理解しようとしている、自分のこの納得のいく形でイエス様をコントロールしようとしている、信仰生活をこう当てはめようとしている。そうなってくると、もちろんこの方を通して語られる父なる神様も小さな方になるわけですよね。そのような心で本当にこう礼拝を捧げることができるのかと自分の心を恥じることがあります。で、それは何よりも自分自身がこう大きくなっている、自分の自我ですよね、大きくなっているからなんですが、自分の悟りに頼るということでイエス様の恵みから離れてしまっていることがあるのを実際認めなくてはいけない。私自身ですよ、そうなってるなと思わされます。でもイエス、私がそう思うからイエス様は小さなお方なんではなくって、決して小さな方ではない、御使いの頭、最高の存在でもない。この方は誠の神であられる方、誠の人として来てくださったんだけども、この方は誠の神である。人となることなど本当は必要のなかった方だけれども、私たちを罪と死の支配から解き放つため、永遠の命を与え、ご自分の義の道に導くために、人としてへりくだり、人となってこの世に来てくださいました。私たちはこの御子の成し遂げてくださった救いの素晴らしさのゆえに、この父なる神様を今日礼拝しているんですよね。フィリピ2章にですね、このように記されています。6節からのところ、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。読むのは簡単ですよね。神の御姿であられる方なのに、そのあり方、神のあり方を捨てられないとは考えずに、 ご自分を無にして使えるものの姿をとって人間と同じようになられた。全てわからないんですよ。もう本当にわずかしかはイメージできないかもしれない。でも神であられる方がそのあり方を捨てて私たちのように人となられた。いや私たち以下ですよね。使えられる方が私が使えるために来たとイエス様おっしゃったんだけれども、全ての人のためにその罪の、ね、代価として贖うためにイエス様はご自分を低くされたというんです。ある牧師先生がメッセージの中でこのように語っておられました。まあ、エグザクトのその言葉ではないんですが、こういうことですね。私たちが誰かを称賛する理由っていうの、誰かを褒める時のその理由っていうのは、どのようなものですかね、皆さん。それはその人が素晴らしいから、こう、称賛するわけでしょ。あ、すごいねって言ったりする、そのあの人はすごいねっていうのは、その人の素晴らしさのゆえにそう称えるわけじゃないです。でも、もし誰かがその人から何かを受けようとする、その下心から、何かもらいたいから、 あなたすごいねって言うとするならば、その人を称えてることにはならないんです。下心でそれをやってる、人として恥じることだって先生はおっしゃってたんですよね。で、何が言いたいかというと、神様を私たちは崇めているのか、礼拝しているのかということです。私たちは神様を神様として褒めたたえているのか、それとも神様から何か欲しい欲しい、いつも欲しい、こうしてください、ああしてくださいって、それを持って神様の前に礼拝とはいう言葉を使うんだけれども、私たちは神様をそうやって褒めて何かくださいっていう、そういう態度で出ているのか。で、私はその説明を聞いた時にハッとさせられた。すごい分かりやすいと思った。礼拝というのはそういうことではない。下心を持って神様を褒めたたえるって、それは褒めたたえることにはならない。神様が神様であられるゆえに、神様が素晴らしい方であるゆえに、私たちはその皆を褒めたたえるわけでしょ。それが礼拝なわけです。だからむしろ私たちは捧げる方なわけですよ。欲しいんじゃなくって捧げる。それが礼拝だ。で、私たちはこの朝、この方を、御子を通して父なる神様を礼拝しているわけですが、その神様の素晴らしさって何ですか？素晴らしさ。どこに表されましたか？今見ましたよね。この神であられる方、御子イエスが、人として来てくださった。十字架にかかって私たちの代わりに死なれたこと。そのために神のあり方を捨ててご自分を無にし、使えるものとなってくださった。そこまで低くなってくださった。ここに神様の素晴らしさがある。ああ、当然だって思う人もいるかもしれない。でも全然そうじゃないんですよね。私たちクリスチャン信仰者には聞き慣れていることかもしれない。でも全然そうじゃないんです。神であられる方が人となるっていうのはありえない。ましてや、ご自分が作られたこの人に、この人々に受け入れられず拒否されて、そして殺されるっていうことなどありえないんです。あってはいけないんです。がしかし、神様はそのようにして御子によって語られたって言うんです。神様はこの御子を通してメッセージを語られた。どんなメッセージですか？私はあなたを愛している、あなたは私のもとに帰ってきなさい、あなたは私のものだって帰ってきなさい、私はもうあなたのために罪を許した。その裁きは私がこの御子に下した。もうあなたは許されている。私のもとに帰ってきなさい。こうしたら受け入れられる、ああしたら受け入れられるじゃなくて、もうあなたは受け入れられている。古い自分にとどまるな。古い生き方に固執するな。もうあなたは新しくされるんだから、されたんだから、その新しくされたあなたが、私と共に生きなさい。私の霊によって生きなさい。そのようにして命に満ちた歩みをしなさい。私がさせてあげよう。これがグッドニュースですよね。ありえない良い知らせ。私たちはこれを受けた時に神様を褒めたたえずにはいられない。 ああそう、それはそう。でもこの今の生活こうしてください、ああしてください、こうしてくれたったら褒めたたえるじゃなくて、ここですよね。このイエス様を通して語られたここに神様のメッセージが込められている。そこまでしてくださった神様が私たちを見捨てるはずがない。そこまでして私たちを愛してくださる方が私たちを自分の力で自分の頑張りでいい子になりなさい、ちゃんとしなさい、そういったレベルで私たちを見ておられるわけがない。でも私のもとに来て私と共に歩もう、私に聞きなさい、それは私の言うことを聞いてて神様は私たちをコントロールしたいんではなくって、私たちの祝福の道を主がご存知だからですよね。神であるイエス様は全てご存知なんです。全てここで十字架のこともイエス様知らなかったから捕らえられたのか十字架にかけられた、違うんです。全部ご存知の上でイエス様は通られた。そのイエス様は私たちが今通っていること、考えていることを知らないわけがない。それを知った上で私のもとに来なさい、私と共に歩みなさいと主は語っておられる。あなたという人をご自身の恵みの中にいつまでもおらせるため、この世の今だけじゃなく、もう永遠におらせるため。御子を知る者は父を知る。御子を見た者は父を見た。私たちはこの私たちの目の前に、私たちのその内側にはっきりと示されたこの御子イエス様、神であられるこのイエス様をもっともっと知ることを追い求めようではありませんか。それはただの欲という意味ではなくてね、イエス様を知るならば神様を知るんです。イエス様を求めていきましょう。イエス様は今日も語っておられます。今日も招いておられます。お祈りしましょう。